広報柳井2020年5月14日号。連休も過ぎ、日差しに暑さを感じる頃となりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？目次、表紙、新型コロナウイルス感染症関連情報、2ページから5ページ、ピックアップ、6ページから7ページ、令和2年度介護保険料、8ページから9ページ、姿勢頼り、10ページから16ページ、健康&すくすく、17ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、6月の献血、市の人口、18ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ、季節の便り、山口フラワーランド、20ページ、折り込み令和2年度、柳井医師会診療体制、表紙担当は柳沢博美です。6ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2020年5月14日号。ナンバー328、市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。うちで読もう。市内で開催予定の行事等は、新型コロナウイルス感染症の状況により、日程、内容などが変更される可能性があります。事前に主催者によく確認しましょう。5分の4が1枚の写真で埋められています。おかげさまで14周年、棚田花壇のエスコルチア、4月21日、山口フラワーランド、山口フラワーランド、現在休園中の棚田花壇のエスコルチアです。同園には年間約100品目の花が植えられています。花にはそれぞれ花言葉がありますが、それを調べながら散策すると、また違った楽しみができそうです。2ページ、新型コロナウイルス感染症関連情報、5ページまで。一人当たり10万円、特別定額給付金の給付手続きを開始します。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、特別定額給付金を給付します。申請必要。感染拡大防止のため、原則として郵送またはオンラインでの申請受付となっています。詳しくは申請書と同封の特別定額給付金申請のご案内を確認してください。問い合わせ、政策企画課電話 22-2111 内線470から472電話 22-2130 特別定額給付金専用ダイヤル米印受付時間9時から17時、5月24日日曜までの間は、土曜、日曜も対応します。給付対象者、令和2年4月27日時点で、柳井市に住民登録がある人、外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は対象外、申請者、給付対象者の属する世帯の世帯主、給付額、給付対象者1人につき10万円、米印、世帯主本人名義の金融機関口座に世帯全員分を一括して給付します。 銀行口座がない場合等は、世帯主に現金で給付します。給付までの期間、申請受付後1週間から2週間程度。申請方法、原則として、次のいずれかの方法で申請してください。詳しくは、特別定額給付金申請のご案内でお知らせします。郵送申請。1、市から申請書、用紙などを世帯主宛に郵送。2、申請書に記入し、必要書類を添付して返送。用意するもの、世帯主のもの、申請書、押印、または署名が必要です。本人確認書類の写し、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、口座番号がわかるものの写し、預貯金通帳、キャッシュカードなど、米印、代理申請の場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。オンライン申請、米印、マイナンバーカードを持っている人が対象。1、マイナポータルサイト上の特別定額給付金申請画面から必要な情報を入力。URL、https://appdoss.mina.go.jp/applicantion/ 米印専用アプリマイナポータル AP のインストールが必要です。2、必要書類をアップロードし、電子署名を行って申請。用意するもの、世帯主のもの、マイナンバーカード、米印、通知カードでは申請できません。口座番号がわかるものの写し、預貯金通帳、キャッシュカードなど。オンライン申請受付開始、5月1日金曜、米印、マイナンバーカードなどが必要です。申請書用紙発送受付開始5月14日木曜。米印、全世帯に届くまでに数日かかります。給付開始予定、オンライン申請分5月中旬、郵送申請分5月下旬。申請期限8月13日木曜。米印、消印有効。5月中に申請書用紙が届かないときは、制作企画課に問い合わせてください。3ページ。子育て世帯に臨時特別給付金を支給します。6月下旬支給予定。申請不要。米印、公務員の場合は申請が必要です。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当の受給世帯に臨時特別給付金一時金が支給されます。申請問い合わせ、社会福祉課電話 22-2111 内線187。受給対象者、令和2年4月分の児童手当本則給付を柳井市で受給する人、3月分の児童手当の対象となっている新高校1年生も対象。米印、4月1日以降に転入した人は、転入前の市町村から支給されます。受給額、対象児童1人につき1万円。平成16年4月2日から令和2年3月31日生まれ、支給時期6月下旬、その他、受給者が公務員の場合は、所属長が支給対象者であると証明した上で、本人が市へ申請します。臨時特別給付金の支給の流れが図で示されています。読み上げます。1、 案内文書を送付。丸2、申請不要、希望しない場合のみ申し出書を返送。丸3、給付金を児童手当振込口座に振り込み。図終わります。新型コロナウイルスに便乗した詐欺悪質商法にご用心ください。新型コロナウイルスを口実にした詐欺や悪質商法の相談が全国で寄せられています。大きな災害や事件が起きると悪意のある人が不安に便乗してお金を騙し取ろうとします。注文していないマスクが届いた、水道水にコロナウイルスが入っているらしいから検査に行くと言われた、など詐欺や悪質商法の手口は様々です。どうぞ気をつけてお過ごしください。不安な時はすぐご相談ください。柳井地区広域消費生活センター、電話 0820-22-2125、 ファックス 0820-23-7474。 LINE 相談を始めました。右の QR コードからセンター公式アカウントを友達追加するとご利用いただけます。最新の悪質商法の情報もお知らせします。相談受付、月曜から金曜8時30分から17時、祝日年末年始を除く特別定額給付金を口実にした不審電話や詐欺にご注意ください。イラストが添えられています。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として一人当たり10万円が給付されます。その給付金の手続きに便乗した詐欺が発生する恐れがあります。詐欺被害に遭わないため次のような対応をお勧めします。 ① 個人情報や金融機関の情報などを聞かれてもすぐに答えない。 ② 電話をかけてきた相手の氏名、役職、所属先、電話番号を尋ね、折り返し電話をかけますと言い一旦電話を切る。 ③市役所の特別定額給付金の担当課、政策企画課か、消費生活センターに電話をかける。特別定額給付金に関する問い合わせは、柳井市役所政策企画課まで。電話 0820-22-2111、 内線470。4ページ、新型コロナウイルス感染症関連情報。飲食店等の事業者を支援します。市独自事業。新型コロナウイルス感染症の影響で売上が大幅に減少している事業者を支援します。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ商工観光課、電話 22-2111、内線360から364。市章が掲載されています。飲食店等経営安定支援金、一律30万円。対象、市内に店舗がある飲食業、仕出し業、宿泊業、カラオケボックス等。内容、外出自粛などにより影響を受けている飲食店等に支援金を支給します。事業継続支援金、上限10万円。対象、国の持続化給付金の上限額を超える事業収入源があり、市内に本店、本社等がある事業者。内容、国の給付金上限額を超える収入源について支給します。労働者雇用調整支援金、上限50万円。対象、国の雇用調整助成金の交付を受ける市内に本店、本社がある事業主。内容、解雇を伴わない場合において、雇用調整助成金対象額の差額の事業主負担分を上乗せ支給します。 テイクアウト推進事業、予算額160万円、対象、屋内飲料組合、内容、市内飲食店等のテイクアウト商品の周知にかかる広告宣伝事業について費用を補助します。異業種連携支援事業、予算額200万円、対象、屋内地区タクシー協会、内容、交通事業者と飲食店等との連携により、テイクアウト商品を配送するサービスに対して、配送料の2分の1を補助します。上限額1000円。新型コロナウイルス感染症対策相談事業、予算額550万円。対象、屋内商工会議所、内容、社会保険労務士等専門家とのワンストップ相談窓口にかかる費用を補助します。事業等の収入に相当の減少があった人は、市税の徴収の猶予が受けられます。無担保、延滞金なし。新型コロナウイルス感染症の影響で、事業等にかかる収入に相当の減少があった人は、特例制度として1年間市税の徴収の猶予が受けられます。申請書や収入、現預金の状況がわかる資料を税務課相談窓口に持参し申請してください。なお、担保の提供や延滞金は不要です。問い合わせ、税務課収納係、電話 22-2111、内線131-132、対象、以下のすべてを満たす納税者、または特別徴収義務者、令和2年2月以降の任意の期間、1ヶ月以上で事業等にかかる収入が前年同期に比べておおむね 20% 以上減少していること、一時に納付、または納入が困難であること、申請期限、令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日まで、対象となる税、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する、市県民税や固定資産税、国民健康保険税などのすべての市税、猶予期間、納期限から1年間、その他、上記に該当しない場合でも、納税者やその家族が新型コロナウイルスに感染した場合などは、猶予が受けられることがあります。詳しくは問い合わせてください。5ページ、活動自粛による機能低下を防ぎましょう。自宅に閉じこもりがちな状態が続くと、身体機能の低下だけでなく、認知機能も低下しやすくなります。心身機能低下を予防するポイントをまとめた冊子、山口元気アップ手帳柳井市版などを活用し、元気に過ごしましょう。山口元気アップ手帳は、市役所、各出張所、連絡所、市内医療機関、歯科医院などで配布しているほか、市ホームページでもダウンロードできます。問い合わせ、柳井市地域包括支援センター、高齢者支援課内、電話 22-2111、内線157、山口元気アップ手帳のイラストが添えられています。予防法1、身体を動かしましょう。3密、密閉、密集、密接を避け、開放的な場所で散歩や軽い運動をしましょう。人が少ない時間帯に買い物へ出かけましょう。ラジオ体操やストレッチなど、自宅でできる運動をしましょう。米印、自宅でできる運動方法は、スウォーケーブルネット、5月中のみ、や、市公式 Facebook で紹介しています。予防法2、認知機能を鍛えましょう。 二重課題トレーニングを行いましょう。手足の運動と誤想起、一定の時間内にできるだけ多く単語を列挙することを組み合わせて実施します。手順、座った状態でできるだけ早く足踏みを行います。足が痛い場合はできるだけ早く手を振ります。その状態でできるだけ早く動物、都道府県名、赤いものなどの誤想起を5秒間行います。手足の運動と誤想起をしている椅子に座った男性の写真が添えられています。吹き出しでうさぎ、猿、猫と書かれています。こんな時は注意しましょう。次のような症状がある場合は医療機関を受診する前に必ず柳井健康福祉センターに電話で相談してください。 ① 風邪の症状や 37.5°C 以上の発熱が4日以上続く、解熱剤を飲み続けなければならない時を含みます。 ② 強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある、米印、高齢者や基礎疾患のある人は上の状態が2日程度続く場合、相談窓口、山口県柳井健康福祉センター、平日9時から17時、電話 22-3631、 山口県健康増進課、平日土曜日曜祝日9時から17時、電話 083-933-3502。 新型コロナウイルス感染症の関連情報を市ホームページに掲載しています。市長メッセージ、特別定額給付金情報、事業者支援情報、感染症対策窓口など、日々状況は変わるため定期的に最新情報を確認しましょう。 URL http://www.city-yanai.jp/QR コードが掲載されています。柳井市のホームページ新型コロナウイルス感染症対策特設ページの写真が添えられています。6ページピックアップ、7ページまで、市職員採用試験、職種採用予定人員、上級行政職4人程度、上級土木技術職2人程度、中級保育士1人程度、受験資格上級行政職、上級土木技術職、次のいずれかに該当する人、1、平成3年4月2日から平成11年4月1日生まれの人、2、平成11年4月2日以降に生まれた大学卒業者、令和3年3月末までの卒業見込み者含む、中級保育士、平成3年4月2日から平成13年4月1日生まれの人で、保育士の資格を有する人、または令和3年3月31日までに当該資格を取得する見込みの人、試験日時、予定、第1次試験、7月12日日曜10時から16時、教養試験、専門試験、適性検査、第二次試験8月下旬、試験会場市役所、採用令和3年4月1日以降、受付手続き、所定の受験申込書を総務課、請求も同じに提出してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、なるべく郵送してください。受付期限、6月11日木曜までの市役所執務時間内、米印、受験申込書は市ホームページでも印刷できます。 その他、地震、台風等の災害や新型コロナウイルス感染症対策等やむを得ない事情により、試験の方法、内容、日時及び場所の変更や試験を中止することがあります。その場合は市ホームページでお知らせします。申し込み問い合わせ、総務課電話 22-2111 内線431、写真が2枚添えられています。柳井市教育振興基本計画第2期策定審議会委員を募集します。市では教育振興基本計画第2期令和3年度から令和7年度策定にあたり、民間有識者などの意見を聞くため、柳井市教育振興基本計画審議会、学識経験者など10人の委員で構成を設置します。この度、幅広く多くの人に意見をいただくため、委員2名を公募します。応募資格、次の要件をすべて満たす市民、令和2年5月1日現在、20歳以上の人、本市の教育振興に関心がある人、平日の日中に開催予定の委員会、年4回予定に出席できる人、募集人員2人、うち1人は女性優先、応募者多数の場合は書類選考、任期令和2年6月下旬から令和3年3月下旬、報酬日額4,800円、応募期限6月12日金曜、応募方法、応募の動機、本市の教育の課題と教育振興のために必要なことについて800字程度、様式自由にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記の上、窓口、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で提出してください。提出先、問い合わせ、学校教育課電話 22-2111 内線321、ファックス 23-7371、郵便番号 742-8714、住所記載不要、メールアドレス gakokyoiku@city-yanai.jp 第1期の柳井市教育振興基本計画の表紙が添えられています。
7ページ担当は柳沢智美です。8ページまでマイナンバーカード、個人番号カード、申請手続きをお願いします。市民対象、無料。マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いするサービスを始めました。オンラインで申請したいけど画面の操作方法がよくわからない、顔写真を撮影してもらえるなら申請したいといった人はぜひ利用してください。なお、手続きは必ず申請者本人が行い、15歳未満の人や成年非後見人は親権者等の法定代理人も同行してください。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線163-164。マイナンバーカードの見本のイラストが掲載されています。受付時間、市役所開庁日の8時30分から17時、場所1階市民生活課5番窓口。手続きに必要なもの、通知カード、個人番号カード、交付申請書、通知カードと一緒に送付されています。米印、交付申請書がない場合は市役所で再発行します。窓口で申し出てください。住民基本台帳カード、持っている人のみ。本人確認書類、丸1、 1点または丸 ② 点。丸 ① 顔写真付きの公的身分証明書、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、障害者手帳など。丸 ② 氏名、生年月日、または氏名、住所が印字されているもの、健康保険証、介護保険証、年金手帳など、米印、15歳未満の親権者や成年非後見人が申請する場合は、上記に加えて以下のものが必要です。法定代理人の本人確認書類、上記丸 ① 1点または丸 ② 2点、法定代理人であることの確認書類、戸籍謄本、登記事項証明書等、申請手順、所要時間約20分。1. 顔写真撮影。職員がタブレット端末を使用して顔写真を撮影します。写真展等で撮影したものよりも画質は劣ります。2. オンライン申請。個人番号カード交付申請書に従って、職員がタブレット端末を操作し、申請を行います。3. カードの受け取り。申請から約1ヶ月後、申請者本人の住所に届きます。イラストが6点掲載されています。注意事項。当日の窓口の混雑状況により、お待ちいただく場合があります。撮影した写真はお渡しできません。申請後、消去します。申請書類に不備があった場合は、地方公共団体情報システム機構 JLIS から郵便または電話で連絡があります。その際は市民生活課に問い合わせてください。イラストが添えられています。8ページ。令和2年度介護保険料9ページまで。介護保険は介護を予防し、また介護が必要になった時に費用の一部を支払ってサービスを利用できるように社会全体で連帯して支え合う制度です。40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となります。64歳までの人の介護保険料は加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めることになります。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、内線155から157。写真が掲載されています。65歳以上の人の保険料の基準額は64,800円、昨年度と同額です。消費税率の引き上げに伴い、第1段階から第3段階の保険料率が軽減されます。介護保険料の所得段階区分及び年間保険料額、65歳以上、図で示されています。順に読み上げます。ここからスタート。生活保護を受けている。はい。第一段階、基準額かける0.30、19,440円。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。いいえ。老齢福祉年金を受給している。はい。第一段階、基準額かける0.30、19,440円。生活保護を受けている。いいえ。 住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、いいえ。老齢福祉年金を受給している、いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下、はい。第一段階基準額×0.30、19,440円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、いいえ。老齢福祉年金を受給している、いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下、いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得額を控除した金額の合計額が120万円以下、はい。第二段階基準額かける0.50、32,400円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、いいえ。老齢福祉年金を受給している、いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下、いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が120万円以下、いいえ。第3段階基準額かける0.70、45,360円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、はい。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が80万円以下、はい。第4段階基準額かける0.90、58,320円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、はい。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が80万円以下、いいえ。第5段階基準額かける1.00、64,800円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額が120万円未満、第6段階基準額かける1.20、77,760円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額が120万円以上、200万円未満、第7段階基準額かける1.30、84,240円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額が200万円以上、300万円未満、第8段階基準額かける1.50、97,200円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額が300万円以上、500万円未満、第9段階基準額かける1.70、11,160円。 生活保護を受けている、いいえ、住民税を納めている、はい、前年の合計所得金額が500万円以上、第10段階、基準額かける1.90、123,120円。図終わります。米印、年金収入額、課税対象となる公的年金等の収入額、障害年金、遺族年金等は、非課税年金のため含まない。米印、合計所得金額、収入金額から経費などを差し引いた額で、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除額を差し引く前の金額、長期・短期・譲渡所得の特別控除額を控除した額を用いる。
9ページ、担当は田尾本遥です。14ページまで。65歳以上の人の保険料はこうして決定。平成30年度からは、介護保険給付費用、地域資源事業費用の 23% を65歳以上の人が負担することになりました。今期の保険料は、今年度までのこれらの費用が賄えるよう、負担割合等をもとに算出した基準額を基礎としています。個人の年間保険料額は、この基準額をもとに、8ページの通り、所得段階に応じて決まります。どの所得段階区分に該当するかは、各年度ごとに決定します。介護保険給付費用、地域支援事業費用が円グラフになっています。65歳以上の人の保険料、年金からの転引、口座振替、納付書による個別納付 23%、40歳から64歳の人の保険料、加入している医療保険、国民健康保険や社会保険などから納付 27%、公費・税金 50%、国 25%、県 12.5%、市 12.5%。 保険料の納め方は、特別徴収、介護保険料は原則年金から転引します。特別徴収、年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれます。4月、6月、8月の徴収額は、仮徴収期間として原則前年度2月の転引額と同額です。6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるように、8月の仮徴収額を調整します。10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が、10月、12月、2月の本徴収額となります。普通徴収、年金の年額が18万円未満の人など、特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めることになります。原則として、6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。納期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、PayBee では使用できません。米印、普通徴収の対象となるのは、年金の年額が18万円未満の人、老齢福祉年金を受給している人、 65歳になったばかりの人、年金が一時給付停止状態の人など、普通徴収の人は口座振替がおすすめ。納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関、収納代理金融機関で利用できます。米印、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができますが、介護保険料は特別徴収が原則となっているため、特別徴収の人が口座振替に変更することはできません。保険料額の通知は6月中旬に、年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、内容をご確認ください。苦情・相談などは、市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。山口県国民健康保険団体連合会介護保険課、電話 083-995-1010。保険料の納め忘れはありませんか？特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。保険料を1年以上滞納すると、サービス利用時に利用者が利用料の全額を一旦負担し、申請により後で介護給付費が支払われることになります。1年6ヶ月以上滞納すると、利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。2年以上滞納すると、利用者負担が3割、4割の場合もに引き上げられるなどの措置が取られます。米印、災害等で財産について著しい損害を受けるなど、特別な事情により納めることが困難な時は、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。高齢者支援課にご相談ください。10ページ